おそらくその人類の発明の、一番なんていうんですか、その物を見るという意味では、顕微鏡と望遠鏡で、前半のお話は、主にその望遠鏡で遠くを見る。で、後半の3つ、あの3人の先生方には、いかにしてその小さいものを見るか、実は私もその小さいものを見るのを少しやっているんですけども、ただその見るという場合に、ね、何を見るかというのはあのかなりいろいろ問題があると思います。で、最初の、ご講演は、理科研究所の、高輝度、光科学研究センターの高田先生に、放射光で見えた、原子の間の、結合の様子と、つまりあの化学結合を見てやろうというようなお話です。先生どうぞよろしくお願いします。
どうもありがとうございます。あの理科研究所の播磨研究所の高田でございます。あの今日はあのお休みなのにこんなに集まっていただいて非常に ありがたいと思っています。で、まあ、先ほど来のお話はですね、全て非常にスケールの大きいあの前半お話でございましたけれども、あの、まあ、ここに示したのはですね、実は日本で その古くから言われている我々 その単位ですね。で見てみますと、まあ、こういう10の68乗というのはですね、とてつもない、まあ、無量大数と呼んでますけれども、まあ、こういうふうなものからですね、まあ、こういうものはあの例えばあれですね、ガンジス川の砂の数だとかですね、まあ、こういうふうなものもありますけれども、私が今日お話ししますのはこの小さい方の話です。で、まあ、これ見ていきますとですね、まあ、ここに、まあ、小さいいろいろなあの漢字が当ててございます。これが我々の先人が考え出した単位であります、まあ、こういうふうなものをですね、何故あの我々の先人が考えたのかよく分かりませんが、この10のマイナス9乗、これが実はですね、今言われている、巷でよく言われるナノであります。ですから、まあ、これ塵ですけれども、まあ、塵のようなものをですね見るわけであります。で、我々ナノはですね、あの役所ではよく日本語に変えたいんですが、ナノだけはさすがに塵とは変えないと。どうもイメージが悪いようです。で、まあ、今日のお話はですね、放射光で見えた原子の間の結合の様子というものであります。で、原子の間のまず放射光って何だっていうお話を最初にいたします。で、原子の間の結合ってどういうものなの、なぜ放射光で見えるのということがですね、今日分かっていただけたらと思います。で、よく放射光でですね、よく使う言葉がですね、 To see invisible で、 invisible というのは日本語で見えないの。ですから見えないものを見るというのが放射光のミッションであります。で、そもそも放射光といいますのはですね、まあ X 線なんです。で、我々があのここ20年来手に入れた非常に強い X 線のことです。で、そもそも X 線の始まりは1895年にですね、レントゲンが発見したというのは皆様よくご存知ということです。で、これがもう先ほどあの野先生もお見せになりましたけれども、非常に歴史的な写真でありまして、これはレントゲンの奥さんの背の写真です。で、この3番目の指に指輪がついているというわけです。で、この発見以来ですね、非常に X 線の使い方をいろいろとサイエンティストが検討してきたわけでありますが、今一番大きくあの貢献しているのはですね、の一つにはですね、結晶構造解析というのです。 X 線を使うと原子の配列を決定することができる。それがこの X 線の役割です。で、その中でも非常に記念碑的なものがですね、この DNA の構造の決定です。 DNA がこういう二重らせん構造を持って、しかも塩基配列がこういうふうになっているというのはですね、ワトソンとクリックがですね、1953年にですね、これノーベル賞を受賞したんですけれども、このワトソンとクリックがこういう構造をですね、この写真、X 線に DNA に X 線を当てて撮った写真をもとに決定をしてノーベル賞を受賞しております。ただし、この X 線の写真を撮ったのは、実はロザリド・フランクリンという女性の研究者です。まあ、彼女は非常に苦労して、まあ、女性がなかなかサイエンティストとやっていくのは非常に厳しいんですが、まあ、父親の反対なんかにも負けずに一生懸命こういうことをやってたんですが、残念ながら、 早く亡くなってしまいまして、ノーベル賞受賞はできなかったんですが、まあ、3番目のメンバーとしては彼女であったろうというのは彼らです。で、彼らのコメントはですね、ここに書いてあります。で、これ日本語に直しますとですね、我々は自分たちが仮定したこの DNA の塩基配列の特別な組み合わさり方が直ちに遺伝物質のコピーのメカニズムを示唆していることを見逃さなかった。で、これは要するにこの構造が分かることで DNA がですね、どういうふうにしてコピーされていくかということが初めて分かった。ですから物質の構造を知るということ、これがその物質がどういう振る舞いをするかということがの非常に重要なキーとなる、鍵となるわけです。で、今日お話しするのはですね、まあこういうふうにしてね、してですね、ここからまあDNA を使ったいろんなそのバイオテクノロジーというのが発展して今日に至っているわけでありますけれども、材料の方もですね、こういうふうに X 線でほとんどの構造を決めています。で、例えば我々の今こういう携帯電話、こういったものもう随分小さくなります、10年前に比べて。で、こういったものの材料ですね、電池もよく持つようになるというものも、すべてこういう X 線の構造解析、構造を決定してさらにより良い材料を作ろうと。例えばこのペットボトル一つにしてもそうです。このペットボトルのこの蓋のところのラバーの部分、プラスチックの部分ですね、このペットボトルが自動販売機でお金を入れて落ちてくる、その時にそこの構造がですね、いかに強く作るかということも、そういう情報があって初めてできるわけです。これが落ちてきてですね、そこの構造が弱いとお茶が漏れてしまう。で、こういう、まあ非常にその身近なものまで我々見えないところで役に立っているわけです。で、さらにはその結合を見るというのはですね、物質の性質を左右しているのは電子であります。後でお話しいたしますけれども、放射光というものが出てきてですね、強い X 線が出てきて、それが初めて見えるようになったんです。まずなぜナノの世界が見えるのか。で、これは放射光って X 線ですから、この辺りです。そうするとナノの波長、光の波長がですね、ナノのスケールと同じになっています。ですから、物差しの目盛りがナノであるというふうに考えれば、わかりやすいです。その物差しの目盛りがナノであるから、そういうものを見ることができる。で、実際に物を見るというのはですね、放射光という X 線を当てます。で、資料に当てます。そうするとデータを測定できます。で、実はレンズがありましたらですね、ここをそのまま結合してこの物質そのものをナノのレベル、原子の配列とかそういうものを全て見ることができるんですが、残念ながら電子顕微鏡のようにございません。で、ここは研究者が頭を使ってデータを解析してここに持ってくるわけです。で、実際の放射光、これが放射光の写真であります。ここに見えておりますのが X 線です。X 線は見えないものというのが皆さんも常識だと思いますが、このように見えております。で、これは何が見えているかというと、実は X 線そのものが見えているわけじゃないんです。あまりにも強い X 線がここの周りにある、我々の身の周りにあるですね、気体の分子のエネルギー状態を上げて、その気体が、X 線が通った後の気体がですね、光ってるんです。それぐらい強い X 線であります。どのぐらい強いか。今私が勤めておりますスプリングエイトの強さと太陽光で医療用 X 線管とかそういうものと比較してございます。縦軸が X 線の強さ、光の強さです。で、これ10の7乗は9乗って、一目盛りが10倍ってなる。それで比較してみますとこうなります。太陽光のですね、今我が国が持っている装置の作り出す X 線の強さ、1億倍の明るさを持っています。それぐらいの強い X 線を発生することができます。で、どうやって発生するか。実はこれは電子を、先ほど出てきました加速器というものを使います。で、電子を加速しまして磁場で曲げてあります。そうすると電子が帯びていた光がですね、電子を曲げてしまうことで光だけが解き放たれて出てまいります。 ちょうどこういう形になります。今電子がこういうふうに光のスピードで出てきます。そうすると光だけがこちら方向に出てきます。そういうものを放射光、光 X 線として我々は使うわけです。で、どういうふうにしてそういうものを作り出すかって言いますと、ここに線形核という電子を打ち出す銃があります。で、それで打ち出してここでぐるぐるぐるぐる電子回します。で、ほぼ光のスピードに上げてこちら側に溜め込んでいきます。で、時々エネルギーを補給してあります。そうしますとここの曲げられたところでですね、光をどんどんどんどん放射していくわけです。で、この光がですね、このレーザー光のようにですね、非常に指向性の高い X 線に なっているわけです。で、我々が今我が国が持っている放射光施設というのはこのスプリングエイトというものです。で、これハリマの後で地図で示しますが、これ周長が 1.4 キロあります。で、中に山が残っています。で、似たような装置がですね、アメリカとヨーロッパ共同体にございます。で、ヨーロッパ共同体が最初にできまして、これが6ギガエレクトロンボルトというエネルギーで電子を回して、で、アメリカはですね、アルゴンヌにありまして、これが7ギガエレクトロンボルト。で、日本は最後に作ったんですが、6、7、8となったわけですが、これ、1000億という巨費を投じて作ったものであります。で、ここはですね、まあ、さっきの電子銃というのはこの部分で、ここでぐるぐるぐるぐる回してですね、で、こっちへ打ち込むわけです。で、これはどこにあるかって言いますと、この相生からですね、山の方へ入った播磨科学公園都市にございます。で、世界中にこういった似たような装置がございます。で、このスプリングエイトというのがですね、これが世界一の今装置です。じゃあ、話を今度は電子というものを見ると、先ほど言いましたように非常に強い X 線を使うことでですね、単に原子だけじゃなくてその電子を見ることができる。で、電子って何かって言いますと、まあ、ここに原子の構造を書いてあります。原子核があって電子がこうぐるぐる回っているというイメージは皆さんいろんなところで聞いていると思います。で、この電子がこう回っているんですが、これは単一の原子だけを考えている場合です。で、我々の身の回りの物質というのはこの原子が寄り合わさったものです。で、原子と原子が寄り合わさりますと、この外側にある電子がですね、いろんな悪さをします。もしくは相互作用というものをします。くっついたりですね、お互いに反発したり、で、それが化学結合というものになります。で、例えば原子の結合を見てみますけれども、これはもうとにかく電子が支配をする世界です。で、リチウムとフッ素とこの2つが近づきますとイオン結合って言うんです。電子をですね、1個フッ素にやってしまいます。で、こういう形でくっつきます。例えば二酸化炭素ですと、これは共有結合をしている、お互いがここに重なりを持ってこういう共有結合ということは分かっています。で、例えばフッ化リチウムっていうのはですね、透明な結晶を作るんですが、それは電子を分布はですね、こういうふうにお互いに電子をやり取りしてこういう形でくっついているというのが分かっています。で、こういうのは全て X 線でから分かってきたこと部分があります。じゃあ金属はどうか。金属は実はこういう原子がですね、こういう電子の海に浮いてるようにします。じゃあ電気が流れるってどういうことかっていうと、この電子の海をですね、船がこう進んでいくようなもの。これが金属結合。金属の中はこういうふうになっているというふうに考えられているんです。ですから金属のように電気が流れるというのはこういうイメージである。ですから電子がどういうふうになっているか、物質の中で電子がどうなっているかということがですね、物質の機能につながっていくわけです。じゃあそこに対して X 線はどういうふうに働くか。ここに書きましたように物質中の電子はですね、 X 線を感じ、X 線を実は発生します。X 線というのはここに書きましたように電磁波であります。ちょっと字が途切れておりますけれども、これは磁場と電場がですね、こういうふうに変動している。これが直行したものです。これ光もすべて同じであります。電磁波と呼ばれるものはすべてこういう構造をしております。これに電子がさらされます。物質中の電子がここの X 線が物質中の電子に当たりますと、これは電場がこういうふうにプラスマイナスが変化しますから、電子もこういうふうに変動します。で、電子が変動するとですね、また電磁波が生まれるんです。で、実はこれが X 線が物質中の電子によって散乱されると。実はボールを投げてですね、ここに当たって跳ね返されるんではなくて、電子が振動して X 線を発生する。これが X 線の散乱というものです。ということは、物質中の電子に対して X 線は常にですね、そういうものをディテクトする。感じることができる。そうすると、単に原子だけじゃなくて、さっき言った共有結合をしているとか、そういう結合とか物質の性質を支配している電子そのものをですね、感じることができるわけです。ただ、これまでの X 線は非常に明るさが足りなくて、そこまで見えなかった。ところがあれだけ強い X 線が1億倍っていう X 線ができるようになって、それを見ることができる。そうすると物質の性質というものを我々はきちんと捉えることができる。で、その時にですね、先ほど言いましたが、結局は見るということを X 線でやっているわけです。で、実空間というか、実際の物質があって、レンズがあって、これ、ここで結合する。これ実際にレンズで結合するというものですけれども、これを数学で表しますと、フーリエ変換というものをやります。そうするとここにある逆空間の像が出る。焦点面に像ができるんですが、で、ここでフーリエ変換という数学をもう一度かましてやりますと実際の像ができます。物を見るという作業、我々今ここにこういうものを見ます。藤原紀香の写真がありますけれども、これをフーリエ変換してやるとどういう像ができる。こうなります。何が何だか分かりませんが、私たちの目の中で光彩の部分、絞りに当たる部分ですね、瞳に当たる部分、あの部分ではこういう像ができているんです。ただ数学で表せばこうなります。じゃあこれをですね、もう一度フーリエ変換します。すなわちそれが網膜へ達した時にはこういう像になる。これが物を見るという作業であって、光を結合するという作業になります。で、実際の物質はですね、我々が X 線でそういうものをやるときにはですね、結晶というものを調べます。これダイヤモンドの結晶です。で、結晶って何かっていうとですね、1個ないしは一定の配列を持った複数個の原子が3次元的に繰り返し配列したものです。すなわちこういうものです。原子がこういうふうに周期的になるんだもんです。これがダイヤモンドの結晶です。ここの黒いのが炭素です。この並び方がこうなるとただの炭になります。なぜかここの結合の仕方が違う。こっちはもう女性が喜ぶダイヤモンドになります。結合の仕方一つでですね、ただの炭になります。さらには最近よく噂になります、こういうサッカーボール型の分子になったりします。あ、切り替わり、はい。で、これサッカーボール型の分子、これが作り出す結晶です。こういうふうに非常に規則正しく並んでるんですね。で、こういうものにですね、X 線を当てると何が起こるかというと、規則正しく並んだものに対しては波を当てるとですね、こういう波の重なりが起こってきます。で、これがさらに強め合うところ、弱め合うところがあって、こういう島ができてきます。で、それはどういうふうなことが起こるかというと、こういうことです。 これを見てお分かりになるかどうか。これ今レーザーです。レーザーポインターでここに当てると反転が出てきます。で、この輪を回すとこういうふうに変化します。これは回折現象というものですけれども、これ実はただのふるいです。非常に細かい網目があります。もう一つここに網目があります。やはり反転が出てるんですけど、非常に小さい。で、こちらの網目の方がですね、実は粗いんです。こちらの方が先ほどの方が細かいんです。で、こういう、これはですね、網目っていうのは皆さんわかると思いますが、非常に周期的に並んでるわけですね。格子になってる。そういうものに当てると、こういうふうに非常に周期的になる。こういう反転に変わってしまう。そうすると、結晶というのはですね、これが周期的に並んだようなもの。実際に作ってみます。これ本当に私作りました。学生が先生暇ですねって言ってたんですが、まあこれ作りました。で、これフーリエ変換してみました。こうなります。さっきとは全然違います。こういうふうに反転になります。で、こういう反転がですね、この網目の情報になっています。で、結晶に X 線当てるとこういう絵が出る。で、これをもう一度フーリエ変換してやる。すなわちレンズで結合したようにやるとこういうふうになる。で、ちゃんと藤原紀香は戻ってます。今のをおさらいするとこうなるわけです。ところがですね、この反転の分布が違うものがここにある。これと明らかにちょっと違う反転の分布になっています。これはですね、じゃあフーリエ変換してみる。やっぱりこういうふうになります。反転は一緒ですから、こういう格子は同じです。で、何が違うか。今度は浜崎やるので出てくる。要するにこの顔が違うとこの反転の分布が違うんです。ということは原子の配列が違えばですね、ここにこういう分布の違いで、こういうものを X 線を当てて測定することによって結晶構造が原子の配列どうなってるかということを我々はやってるわけです。で、実際にはですね、後で電子顕微鏡のお話も出ると思いますが、電子顕微鏡は何しろ電磁レンズがあるので結合できます。我々はここでコンピューターを使います。先ほど言ったようなフーリエ変換とかそういうふうな数学を用います。そうすると電子の分布が出る。なぜかって言ったら X 線は電子で散乱されています。ですからそれを元に戻せば電子が見える。そうするとそれは原子のところだけじゃなくて、これ実は共有結合なんですけれども、シリコンというのは半導体で共有結合します。そうするとこの原子と原子の間にある電子の分布まで、これ等高線図で山の等高線図と同じです。地図のこういうところの電子が見えるんです。そうするとこれは半導体であるとか絶縁体であるとかそういうお話ができる。しかもこれ、まあ我々のスプリングエイトで、ここ山です。ここタヌキ号です。あのタヌキをですね、外に出すためにですね、わざわざドレーンが掘ってありまして、トンネルが、特別なトンネルが用意してます。で、この辺りはですね、朝鹿が来てですね、あのまあそういう自然に囲まれたところですが、ここでこういう装置を使って実はデータを取ります。あの詳細は省きますが、ここに資料があります。この物質、この資料はですね、0.2mmの直径のガラスの筒に1ミリ程度詰まってます。わずか数ミリグラム、本当にこのホコリぐらい。それからああいうデータを取ることができる。ああいうことが明らかで、我々材料を作る人たちはですね、非常に苦労して作るわけですね。そうすると生成していくと最後は本当にこんなホコリみたいなものしか残らない。でもそれが最新の物質だったりする。でもそれでちゃんとそういうところまで分かるようになったっていうのがこの最近の進歩です。で、まあ、まずダイヤモンドを。ダイヤモンド、こういうデータが取れます。 まあ、詳細は省きますけれども、そうするとこういう電子密度が出て、電子の分布が出てきます。これわずか15分で取ったデータです。それでこのシリコンとダイヤモンド、ここの部分の断面図、ダイヤモンドの構造っていうのはこういうジグザグです。でシリコンとダイヤモンドっていうのも同じ原子の配列なんです。全く同じ配列です。なのにシリコンはですね、まあこの携帯電話とかそういうのに使われてますけど、普通の半導体、ダイヤモンドは非常に価値の高いものです。じゃあ何が違うか、ここです。これ共有結合のさっき例を示しましたけれども、ここの部分、これがここに見えてるんです。そうするとここの電子の高さを見ると、まあ、数値が 1.6 に 0.55 って書いてある。3分の1なんです。それだけ強くですね、ここの今断面を次に示します。ここの部分の電子の量が多い。それだけ強く原子を結びつけてる。だからダイヤモンドは硬いんです。で、だからダイヤモンドは電気を通さないんです。電子を動かさない。ちょっとこれは乱暴な言い方ですけれども、単純に言うとそういうことです。じゃあさっきのイオン結合どうなってるか。これさっき理論計算でこういうふうになってるって言いましたけれども、実際にデータを取ってみるとこういうふうに、ちゃんとこういったところがですね、低くなってるんです。電子をポンと渡しただけになってるんです。それでプラスマイナスで結びついてる。そういうふうに、こういうものがですね、わずか数ミリグラムの粉末で分かるようになってきた。で、まあそれがどういうふうに今応用されているか。これは実は1995年にノーベル賞を取ったカーボン60、これの発見ですね。こういうものが世の中にあるということが分かったということなんですが、その時に取った、これノーベル賞を受賞したのはこの3人です。彼らは実験直後にですね、もう自分たちはかなり記念碑的な仕事をしたからきっとこれは大きなことになるだろうって言うんで、その直後にもう写真撮ってます。まあ度胸があるというか、まあこういう時は撮っとくもんだというふうに思いますが、まあその時のネイチャーの表紙を飾ってるんですが、私がやったのはですね、これ結局こういうものの中空間があります。じゃあ何か入れたくなるわけですね。で実はこの金属というものをここに入れて新しい物質を作ろうという動きがありました。ところが入れたものを作ってはみたんだけど本当に入ってるかどうかわからない。でこれは実はこの形をしたジャングルジムです。これは競輪協会がですね、何年か前に全国に2500公園に寄付したんです。きっと近くの公園にですね見かけるかもしれない。でこれ、まあ、プレゼン用にですね、私の共同研究者にですね、ここ登らせて自分の娘に中に入らせてですね、写真を撮ったんですが、実際に外にあるのか、金属が、それともこの中に入り込んでるのか。でそれを先ほどの X 線を使って実際に中に入ってましたよと。これはその断面ですけれども、そういうことを明らかにした。そういうことができた。でも今ではですね、こういうふうにですね、これはスカンジウムというアットって書いてあるのはですね、今流行りのアットですね、E メールのアドレスにあるアットですね、そこにあるっていう、中に入ってるっていう、これカーボンの中にですね、この赤で色付けしたものが入ってる。ところがですね、これランタンとスカンジウムって2つの金属それぞれ入ってますけれども、様子が全然違います。ただ言えることは真ん中に、なぜか真ん中に入らない、端っこにいるんですね。で、これはなぜかっていうことで調べると、まあこれ断面です。さっきのやつの断面です。こういう真ん中に入らないんですね。端っこの方に。これなんかはですね、運動してお椀のようになっちゃってます。で、他にもいろんな複雑なものがありますが、一個ずつ入れるとそれぞれですね、なんか運動して、しかも真ん中にはいない。なぜか。これは実はですね、ここからこの金属から外側にですね電子を渡してしまっている。だからここの部分にちょうど安定な部分ができてそこに金属がいる。 はい、ちょうどまあこれ原子を作っているようなもんなんですけれども、ですからこれイオン結合なんです。この中で電子を渡してそこの中で安定に、そういうふうなことも見えてくるわけです。まあこういうものが出てきますとですね、端っこにあるということで電子が偏ってますから、これをカーボンチューブの中に入れてですね、こういうまあナノテクのですね配線のようなものもできるんじゃないかっていう想像図まで生まれてます。もう一つの例はですね、最近有機錯体っていうもの、これの穴が開いた非常に面白い物質をですね、ただ薬品混ぜるだけで作ることができる。でどんなふうなものができるかっていうとですね、これちょうどあれですね、積み木のブロックのピースを組み合わせてですね、こういうふうなきれいな穴が開いてる物質をですね、研究者たちは作るようになってきた。それでこれがガスをですねここに吸着するんです。でそれでガスがどこにいるんだと、一体どうなってるんだっていうのを調べるために、ガスが入った状態を見ながら X 線当てて調べるということを我々やっています。そうするとですね、温度を下げていくとガスをスーッと吸い込む。この物質は何もしないのに1気圧以下です。で低温の130ケルビン、マイナス143度でですね、ここでデータがポトーンと変わってます。でこれ酸素をやったんですが、酸素を吸ったという、そうすると何が起こったか、吸着前これが穴が開いてるのが分かりますね。吸着後この鼓型のですね電子がの分布が見えてくる。でこれ実は酸素なんです。電子の数数えたらですね、酸素2個分の16個あった。しかもこんな我々自身ですね、こんな整列してるなんて、きれいに行儀よく並んでるなんて思わなかった。これは本当にここで初めて分かってですね、これは面白いっていうんでこういう学問がどんどん進んでったんですけど、まあちょうどこういう感じでですね、どんどんどんどん酸素分子がこういうふうに入っていくと。そうするとですね、人間いろんなものを入れたくなる。まあその前にですね、実は酸素って磁石なんです。これ液体酸素です。非常に薄いブルーの色をしてますけれども、ここ磁石をくっつけてるとここ上っていくんです。そうすると酸素分子は磁石なので、これが並ぶと磁石を磁石にすることができる。これは面白いってんで調べると、確かに弱いですけれども磁石のような性質を持つようになる。そうするとこういう磁石がどう並んでるのか、この穴の中をどう並んでるのか、でどういうふうに並べることができるのかっていう研究が進んでくるんです。そういうふうに、そうすると酸素いろんなもの入れたくなりますけど、窒素とか二酸化炭素とかメタンとかでアセチレン、こういうものを全部整列するっていうことがこの後分かってくる。しかもそういう電子のレベルで分かるもんですから、アセチレンの場合はですね、ここでガチッとここで周りとくっついてホールドされてる。でこれ実はですね、アセチレン、本来このアセチレンが隣の穴にも入ってて、この密度を調べたらですね、これは我々がいつも使ってるアセチレンボンベの時の200倍の圧縮率。本当ならこれとこれ隣のアセチレンと反応して爆発してしまう。ところがこういうところに入れることで爆発しないで済んでる。ですからアセチレンをですね、高濃度に濃縮する材料にもなる。そういうようなことがわずか数ミリグラムのもので できるようになる。ですからこういう、まあここに難しいこと書いてありますけれども、要はこれ酸気体ですよね。気体を出し入れすることで、その気体の持つ性質をこれその粉に持つことです。でこの穴の大きさも実は自由に我々デザインできる科学者っていうのは。でそうするとですね、気体入れることで電気が流れるようにしたらどうか、磁石になるようにしたらどうか、そしてあと例えばハウスダストを飲んだりとか、これを塗り込めといたら変な気体が取っちゃうんだ。いろんな可能性が出てくる。でしかもそういうものが電子のレベルでそういうふうに分かってくるということで我々デザインできる。最後に電気伝導と共有結合の関係についてお話しします。実はこれマンガン酸化物ちょっと消えちゃってますけれども、 これ実はですね、電気伝導、こういう物質なんですね。マンガンがこの赤です。でこういう八面体の構造を持ってます。こういうものが並んだ結晶なんですが、実はこちら方向を C 軸と呼んでます。でこれ見てほしいんですが、これ電気伝導、電気抵抗ですけれども、この青の方がこちら側のスケールです。2、4、ローハーです。こっちは100、200、300です。桁が2桁です。この物質、温度を下げていくとですね、200度を過ぎたあたりで、抵抗値が上がってきますが、上がり方がですね、100倍違うんです。このロー C って書いてあるのはこの C 軸方向ですけど、こちら方向の電気抵抗が100倍高くなる。で何が起こってるのか、原子の配列だけを見てたんだよ多分。何も変化ないんです実は。じゃあ電子はどういうふうに分布してるのかって見てみると、普通のこの室温の変わらない部分、どっちも電気抵抗変わらない部分見てみると、実はこういうふうにマンガンと酸素、この八面体の部分だけですけれども、見てみるとこういうふうにつながってる。電子がこういうふうに手をつないで共有結合をしている。まあこれはその電子の軌道を描いたものですけれども。ところがこれが、この温度が低くなって100倍違うようになってくると、ここが切れてくる。こっちの方向が切れちゃってくる。だから道路が寸断されたという。こういう風になってくると、そういう風になるんだなと。まあそういう風なですね、マテリアルのそういう物質のデザイン、これ新しい物質ですけれども、こういうふうなもので、これを電子の軌道で表すと、電子の軌道で表すと、こういうふうな状態になってるんですよ、ということが分かったんです。まあ、こういうふうなことがですね、分かるなんです。そうするとですね、他の、材料を変えていくと、こういうふうにいろいろな、さっきのがこれですけれども、この面内だけですけれども、こう一次元的にしか残らないものとか、ジグザグになっちゃうものとか、いろんなものです。で、超伝導の、新しい超伝導で話題になりました、秋水先生がやったマグネシウム B2 っていうやつですけども、これも、まあ、こういうふうな、ボロンがこういうふうなネットワークを組んでいるというようなことも見えてきます。まあ、我々はですね、とにかく電子をどういうふうに電子が振る舞っているかっていうのを知ることで、今はですね、原子をどう配列したらどういう機能が出るのかということを研究している材料屋さんがたくさんいるんです。ですからそういうものをこの明るい放射光っていうのを使うことでやるわけですね。すなわち研究室レベルの X 線ではこういうふうに今まで暗かった、原子を見るのがやっとだった。今はこの高エネルギーのそのスプリング8の放射光を使えば非常にクリアに見える。今現在我々そういうものをですね、どんどんさらに落ちる。以上です。